田役の子育て在宅ワーク奮闘ラジオ、おはようございます。昨日インスタグラムの方にちょっと新しい試みでショート動画を投稿してみました。ぜひ見てね、反応いただけたらめっちゃ嬉しいんですけど、どんなショート動画かというと、子育てママあるある動画ですね。これね、ちょっと前からショート動画をリサーチしてたんですね。 AI ラボの勉強会かなで、リコさんがね、ショート動画作りとか、あとはこう作る時のリサーチ方法みたいなのをシェアしてくださってて、でやっぱりこうショート動画をいっぱい見てね、どういうのが反応いいのかとか、そういうのをしっかりリサーチして、それをこうオマージュというか、構造をね真似させてもらって作るみたいなのがいいよっていうお話をしてくれてたので、私もね、自分だったらどんなのが作れるかなみたいな感じで、最近ちょこちょこ、そんなにたくさんの時間ではないんですけど、ショート動画のリール動画をあんまりね、今まで見なかったんですよね。息子の切迫早産で入院してた時むちゃくちゃ見てたけど、もうそんなに見てる、がっつり見てる時間がなくて、ショート動画見てるんだったら、なんかウェビナーのアーカイブとか見てるような感じだったので、全然ショート動画をね見てこなかったんですけど、やっぱ見ないことには作れないなっていうことで、ちょこちょこ見るようにしてきました。それでね、今自分の発信の軸が在宅ワークとか在宅フリーランスっていう働き方に興味を持ってる子育て中の方、子育てママみたいな感じで、一応こう見ていただきたい方を絞って作ってきたんですけど、これショート動画をね、リールを見ててね、すごい思うことがあって、今日はそれをねちょっとテーマに話してみようと思って、こんなタイトルになってます。ズバリね、有益なコンテンツが果たして求められているのかどうかっていうところですね。ショート動画、多分このなんだ、自分の興味のあるものをアルゴリズムとして、その AI がね判定して、これあんた好きでしょみたいな感じで表示してくれてると思うので、そういう関係もあるとは思うんですけど、こうバーってねリサーチして見てて、目に留まるもので、なんとなく見ちゃうもの、自分はどんなのがこうよく止まって見てるかなみたいな、であと子供たちと一緒に見てたりとかしてたんですけど、やっぱり子供もショート動画好きで、ショート動画を見てるとなんかね、吸い寄せられるように横に来てね、あ、さっきの見たいとか言ってなんか戻られたりとかしてね、一緒に見てたりするんですけど、これね、冷えた調べだからね、わからない、みんなどういう感じでショート動画を楽しんでるかっていうのは全然わからないんで、本当個人の感想なんですけど、圧倒的にね、無益なね別にそれを見たことで何か学びがあるとか発見があるとかね、気づきがあるようなコンテンツじゃないものがねほとんどだなっていうことに気づいたんですよね。で本当にね、自分自身も思い返してみると、その何か勉強したいなとかね、自分のこう仕事とかに生かしたいなと思って、それの身になるようなコンテンツを探すときって、ショート動画でね探すことはあんまりないなと思って、何で探すかって言ったら、やっぱりウェビナーとかね、あとは YouTube 動画とか、あとは SNS の発信とかから探して、でそのことについて、チャット GPT でリサーチしてノート記事読むとか、そういうのの方が多いなっていう印象で、わざわざショート動画からこの情報を発見して使い方を勉強しようみたいなのとかね、そういう発想に至らないなって思ったんですよね。でショート動画はどういう時にじゃあ見るかって言ったら、暇つぶしとか息抜きとかの役割のコンテンツが圧倒的に多いのかなっていうふうに思いました。なんかほんと隙間時間でね、暇だなって手持ち無沙汰な時に見て、バハハって笑って、なんか面白いコンテンツ見つけたら、これめっちゃおもろいって言ってみんなにシェアするみたいなね、そういうのが求められてるのかもなっていうふうに思って、一時はね、なんかその AI ツールの使い方、便利な使い方とか、やっぱりそういう発信軸に合ったものを やった方がいいのかなと思ってそっちの方をリサーチしていたりもしたんですけど、それよりも、まあ、子育てママに見てもらいたいということは、たくさんの子育てママに集まってもらうのがいいのかなっていうふうに思って、で、まあ、その中でね働いている方もいれば、専業主婦でねやってる方もいて、別に働こうとかを考えてない人、在宅ワークに興味が別にないよっていう人も集まってくれるかもしれないけど、まあ、その中にね、あ、お家で働くっていう働き方ちょっと面白そうだなとか興味があるなって思ってくれた人が別のショート動画以外のコンテンツにも流れてもらって見てもらうみたいな感じでやってみようかなっていうことで、ショート動画ではちょっと子育てママあるあるみたいな、あとはまあ在宅ワークに絡めるのであれば在宅ワークママあるあるとかもいいのかなとかも思ったりして、そういうのをちょこちょこ作っていってみようと思います。で、どういう感じで作ってるかっていうと、自分の絵ですね、いつものコミックエッセイの絵をショートアニメ化して、で、それをリール動画にするっていうような感じで作ってるんですけど、これのきっかけをいただいたのが、ショート動画でね、ショートアニメーション、ショートアニメ動画で今スレッズとかインスタグラムでもバズり散らかしてるレントンさんっていう方がいらっしゃるんですね。で、レントンさんが昨日、一昨日か、24日、あ、もう一昨日だ。なんか時の流れが早すぎて今日が何日だかわからなくなるやつなんですけど、レントンさんがね、ブレインでショート動画、バズるショート動画アニメーションの作り方みたいなところをブレインで教材出されたんですね。で、冷えたそれを買わせていただいて、で、まあ、そのブレインのリリースに合わせて AI ラボの方でリール動画ショートアニメーション作りの、デモンストレーションをウェビナーでやってくれたんですよね。で、それに一昨日の夜か参加していました。で、そこでね、新しいツールを習ったんですよね。まあ、ツール名は多分言っていいと思うんだけど、タップナウっていう、ツール、ヒエタは触ったことないツールでした。名前もね聞いたのは本当最近で、それもレントンさんが使ってるっていうのをライブかなんかでお話ししてて、で、スマホからはねちょっと使えないんですよね。結構ヒエタスマホからいろいろほとんどのコンテンツ作ってるやつなので、絵描くとか以外はスマホで使えたらいいなとか思いながら、ちょっと開いたらスマホではできなそうだったので、あ、スマホでできないんだなみたいな感じで、その時はね名前を調べただけで、そのウェブページをスマホでチラ見しただけで終わったんですけど、そこの今回ウェビナーに参加をして、で、タップナウの使い方をね教えてもらったんですよね。で、そしたらねすごい使い勝手良くて、自分の作りたいものをちゃんと作れるというか、まだねちょっと触り始めだし、レントンさんのブレインも買わせていただいたんですけど、ちゃんと読み切れていなくて、これから勉強しながらもうちょっとクオリティ上げていきたいなとか、あと時短ねできたらいいなとか思ってるところなんですけど、それでもね本当にちょこちょこっと教えてもらっただけでもできちゃった。非常に感覚的で、触るところポイントを押さえれば割と簡単にショートアニメが作れるめちゃくちゃいいツールだなと思って、昨日クレジット無料クレジットを使い切ったのでね、課金して、またちょっとここから力を入れて頑張ってみようかなと思っているところです。ブレインの紹介リンク、冷えたのものも放送の概要欄に貼らせていただくので、よかったらショートアニメどんな風に作るんだろうとかね、コンテンツバズるコンテンツに興味があるっていう方はぜひぜひ見てみてください。結構ねレントンさんのブレイン見て試した方で、本当にアカウントまだフォロワー一桁なのに1000何回回ったとかね、ヒエタの動画はね、まあ、オリジナルの要素が強いので、レントンさんに習ったようにやったとかではなくて、こういうのやってみようと思ってたものを教えてもらったツールで、ちょっとオリジナルな要素で作ってみてるので、バズるかどうかわからないですが、昨日の午後投稿して一応1600何十回とか今のところ見てもらってますね。ここから反応が増えたら嬉しいなと思いながら、今日もね一本投稿できそうです。なんかやりながらね隙間時間に取り組むのにめちゃくちゃいいなって思うツールですね。本当ちょこちょこっと隙間時間に取り組めるように あのタップなど使えるようになってなったなっていう感じがして、これならちょっと継続できそうかなと思うので、しばらく力を入れてやってみたいと思います。ノートの創作対象でね、コミックエッセイもあの連載を始めたところなので、そっちもやりつつこっちもやりつつみたいな感じで、またねいつもの通りあの手を広げすぎて、あのどこ頑張ったりかわからない状態になりそうな感じもしなくもないんですけど、あの今ねすごいインスタグラム伸ばしてる方が周りに多くて、私も触発されてね、あ今年こそインスタを真ん中にしたいって思って、ちょっと動かし始めています。これまで通り在宅ワークとかあのおうちワークですね、おうちでマネタイズしたいなと思う方に向けて情報発信は、フィード投稿とか、あとは漫画は書けると気になっちゃうんですけど、なかなか時間がかかるのでね、漫画投稿があのこうコンスタントにできてなくて、ちょっとそこはね、歯がゆいところなんですけど、そっちは書けるときに作れるときに投稿するっていう感じ でショートアニメは隙間時間にね取り組めそうなので、作れるだけ作って、できるだけコンスタントに上げていってみようかなと思っています。子育て中ってやっぱり忙しい、ベースが忙しいし、なんか考えなくちゃいけないこと本当に多いし、ママたち忙しくて大変だと思うんですよね。でそんな中で、まあ、勉強しようって思って、何かこう新しいことにね挑戦しよう、取り組もうって思ってたどり着いてくれる方が多いのかなって、私のアカウントは、思うんですけど、そればっかりじゃ疲れちゃいますよね。あもう忙しい日々の中で、あのそういうねなんか有益な情報を得ないとってやってると、どこかで絶対でなんかくたびれてくると思うんです。冷えたもいつもそうなんだけど、だからあのそこで息抜き的にね、子育てママあるあるで笑ってもらうっていうのも、なんかこうアカウントコンセプト的にはなんか割と自分のやりたいことに近いというか、あのいいんじゃなかろうかと思って、そんな思いもあって作ってみているショート動画です。息抜き大事だよね。なんかずっと走り続けられる人も中にはいるのかもしれないし、まあ、そういう人たちが活躍するのもすごいわかるんですけど、そういうのに慣れなかったりとかついていけないなって思ってるのに無理やり走り続けて、で息切れして結局続かなくてやめちゃうみたいなね、あのこととかもなくはないと思うんですよね。それだとせっかく挑戦しようと思った気持ちとかね、あとは継続の先にもしかしたらあったかもしれない本当成功の瞬間みたいな、それこそレントンさんなんか、あのそのさっきねショート動画を作るきっかけをくれたレントンさんのお話させていただいたんですけど、あのレントンさんはねすごい長い期間ずっと頑張ってて、あのたくさんいろんな新しい挑戦をしてきつつもなかなか泣かず飛ばず、だから私もすごくねあの気持ちがわかるというか、自分自身もまだまだあのそんなにこうコンテンツバズらせたりとかね、アカウントパワーあのめちゃくちゃあってみたいなタイプ あのインフルエンサーとかでも全然ないので、すごく気持ちがあのわかるなと思って、あの頑張れって思ってね個人的には応援していた方なんですけど、そのレントンさんがね今朝ライブしてたんで聞いてみたら、5月中旬ぐらいからスレッズが伸び始めて、なんか経緯としてはスレッズ伸びてきて、でインスタアカウントをね、あのレントンさん何も投稿1個もしてなかったんですよね。であのスレッズバズってるすごいと思ってインスタのアカウントに飛んだら、あの投稿が一つもなかったので、あ今スレッズから飛ぶ人多いんじゃないって、もったいないからなんか適当に上げといたらみたいな感じで、冷えたがね無責任にもアドバイスをさせてもらったところ、あのレントンさんすごいフットワーク軽くて、日曜日の朝だったと思うんですけど、あのすごいお忙しい中ね、子育てパパさんなんできっと忙しい中バタバタやってくれたんだと思うんですけど、そのショート動画をねポンポンポンって今まで作っていたものを載せたら、なんかそれがいい感じにねあの波に乗って伸びたっていう経緯があったので、なんかその伸び方をねあの間近で割とリアタイでずっと見てたので本当にすごくて、もう数聞いたら9日間で3万人とか、もう今ね1ヶ月もしないで4万8000人とか5万人ぐらいのフォロワー数に跳ねてる方なんですよね。そういうなんかインスタドリーム、あの今までも私6年7年インスタを動かしてきてて、鳴かず飛ばずのやつなので、で何回も低浮上になって続かなくてね、 周りの方々がすごい伸ばして、いきなりね、漫画家とか達成して、でそこからなんか書籍化してとか、そういうインスタドリームを叶えた方々がね、周りにたくさんいてね、ずっとそれ見てきてるんですよね。でうわすごいな、いいなとか思いながら、自分なかなかこう思うように動けなくてみたいな、やってみてるけどなんかちょっとずれてて伸びないなみたいなのとかね、すごい何回も経験してるやつなので、そうやって伸ばせてる方、すごい夢あるなって思って見てるのもあるし、伸ばせないでくすぶってる方の気持ちもすごいめちゃくちゃわかる。でそういうのを何度もこう経験してきた中でね、やっぱり継続、どんなにこうちょっとなかなか伸びないなとか、周り伸びてていいなとか思いながらも、まあ自分は自分のペースでやろうとかね、ちゃんと割り切って継続できる人が強いんじゃないかなって、レントンさんの様子とかを見ていてもね、どこかで必ずなんか結果が出るところまでしっかりやるみたいなところが大事だなっていうのは、めちゃくちゃ学びになったので、自分も試行錯誤しながらやってみようかなと思っているところです。これ聞いてくださってる方もね、今どういう状況かっていうのはわからないですが、やってみようと思えるタイミングでちょっと頑張ってみたりとか、なんかもう今日は疲れて何も考えたくないなっていう時は息抜きをしたりとか、うまくねこう自分のバランスとって続けるっていうことが大事なんじゃないかなってヒエタは思っています。だから有益ばっかりじゃ疲れちゃうっていう人は、時々無益なコンテンツを挟みながらね、ダイエットと一緒ですね。序盤頑張りすぎてなんかもう疲れちゃって一気にやる気なくなってめっちゃドカ食いするみたいな、それよりはなんかちょこちょこマイペースにやって、時々チートで挟みつつ、長く継続する方がきっと痩せるみたいなね、今すごいブクブク太ってきてるので、何も言えないんですけどダイエットに関してはちょっとダイエットもやろうかな。ちょくちょくね、無理しない程度になんか思いついた時にスクワットとかやって、あんまりこれ以上体重増やさないように気をつけたいと思いますはい、長く喋ってしまいましたが、レントンさんのブレインね、購入者は7月の3日から5日って言ってたかな、に作業会とかも開催されるみたいで、教材自体もアップデートを前提でね今リリースをしていて、ここからどんどんパワーアップして有益度が増していくようなので、お得な時期にゲットしておくと、なんかコンテンツ作りに役に立つかなと思うのでおすすめです。はい、今日はそんなショート動画作りをしていて気づきを得たことについて喋ってみました。まあ有益ばっかりでも疲れちゃうよねっていう話と、適度にね有益無益こう挟みながら自分で続けやすいようにマイペースに取り組んでいくのが、結果的にはね継続した先になんかこう成功したりとかいいことが待ってたりとかするのかなっていうふうに思ったっていう、そのレントンさんの様子を見てて本当に伸びてよかったなっておめでとうございますって思ってるって話でございました。ヒエタもねインスタ頑張りたいなって思う時の波が激しいタイプのやつなんですけど、今年中に伸ばせるだけ伸ばしたいなと思ってるので、頑張ります。それでは本日はこの辺で失礼いたします。良い一日をお過ごしくださいませ。バイバーイ。